ヨハネの福音書15章9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。アーメン。皆さん、神様はですね、私たちに何を願っていらっしゃるでしょうか。神様はね、私たちに何を願っていらっしゃるか。皆さん、自分が自分の子供に何を願うかっていうことと、をちょっと考えてみたいと思うんですね。皆さんは、お子さんいらっしゃる方といらっしゃらない方と、いらっしゃいますので、まだお子さんいらっしゃらない方はちょっと先のことを想像してですね、考えていただきたいんですが、私だったらちゃんと自分で生きていけるようになってほしいなとかと思ってるわけですよ。うちの子供たちはきっとすぐ上の子はもう大学卒業してしばらく経つんですけど、定職についておりません。それで下の子はですね、大学を出てもきっと仕事しないだろうなと思うんですね。それでこいつら本当にちゃんと生きていけるだろうかとかと思って、それで、自分で生きていけるようになってほしいなという思いはあるんです。神様は私たちに自分で生きていけるようになってほしいなと思ってるでしょうかね。どうでしょう。あと、いい子であってほしいとかですね、素直であってほしいとか、愛に満ちた人であってほしいとか、一生懸命信仰してほしいとか、いろいろ思ってらっしゃると思うんです。どうですか、生まれたばっかりのマリアちゃんに対してこうあってほしいってもう思ってらっしゃるでしょうか。イエス様が私たちについて最も願ってらっしゃることは何か。私なんかね、特に下の子に対しては頑張ってほしいとかと思ってるんですよ。もっと頑張れるはずだとかね思ってる。で、例えばいい子になること、うちの子たちは2人とも悪い子ですから、いい子になってほしいなとかと思うわけですよ。でまたね、頑張れる子になってほしい。ところがね、イエス様は私たちにこういうふうに思ってないんです。聖書を読んでみたら分かりますけど、一度でもいい子になれっておっしゃってないんですね。お前たちいい子になれっておっしゃってないんですよ。でまた頑張れとおっしゃったこともない。もちろん祈り続けなさいとおっしゃったことある。でもそれは祈り続けなさいとは、頑張って祈れとおっしゃったんじゃなくて、神様の愛に信頼して、神様の愛を信頼して、諦めてはダメだよ、神様が自分を見捨てるんじゃないかと思っちゃダメだよっていうことを教えるために祈り続けなさいとおっしゃったんですね。だからイエス様はね、いい子になれとか頑張れとおっしゃってはいないんです。イエス様が何とおっしゃったか、喜びなさい、喜び踊りなさいとおっしゃった。また今日の箇所ではですね、あなた方の喜びが満ち溢れるためだとおっしゃった。私たちの中に喜びが満ち溢れることをイエス様は一番願っていらっしゃるんですね。喜びに満ちた生涯であってほしいって願ってますよね、マリアちゃんに対してね。で私たちもね、ちっちゃい時はそうなんですよ。ところがね、大きくなってくるとだんだんそれを忘れちゃうんですよ。でもう生まれたばかりの時は本当に喜びに満ち溢れた、祝福に満ち溢れた生涯であってほしいって思ってるんだけど、いつの間にかですね、もうちょっと成績良くならないのかなとかね、もうちょっと素直にならないのかなとかね、そういうふうにこうなってくる。でそれは大体ですね、 保育園とか幼稚園に入ったぐらいからそれが大体だんだん始まっていくんですね。こう、まあ、どうしてかというとですね、保育園とかあの幼稚園とか行くじゃないですか。そうすると他の子供いますよね。そうすると、あ、お隣のなんなんちゃんはこんなこともできるのか、うちの子はまだできないわとかね、そういうところからこう始まる。で、まあうちの場合だと、もっとあの ちっちゃい時から始まりましたけど、うちの子はちょっとここ、うちの子あの隣の子は髪の毛がふさふさなのにうちの子はハゲだとかね、そういうようなところから始まったりで、結局は比較っていうところから、比較というところから、そういうような本当に喜びに満ち溢れた、祝福に満ち溢れた生涯であってほしいという純粋な思いがですね、こうもっと自分の思い通りにならないのかしらっていうような感じになってくる。ところがイエス様は本当に私たちの中にイエス様の喜びがあり、私たちの喜びが満ち溢れることを本当に願っていらっしゃる。言うならば、そのことのためにイエス様は来られたと言っても過言ではないのです。罪人のままであった時には喜ぶことができないからです。だから本当にイエス様は私たちの罪をあがなって、そしてイエス様の命を注いで、私たちがイエス様の中にあった喜びの中に私たちも生きることができるようにと、そのことを願って全てのことを成してくださいましたですね。だから主イエス様が私たちについて最も願っていることは、私たちが喜ぶことであるのです。ところで、今喜び喜びってずっと言ってきたんですけども、喜びって一体何でしょうか。楽しみっていうのと同じでしょうか。どうでしょう。例えば落城寸前のですね、お城があったとしますね。そこでね、城主が嫌いにですね、明日にはもう敵が攻め込んでくる、もうこれで最後だ、もう城に残っている食べ物全部出すから、酒も全部出すから、これで残った糧食と酒で楽しめということを言えますよね。だけど残った糧食と酒で喜べとは言えない、言えませんね。ところが、さあ喜べ、明日には味方の援軍がやってくるぞとは言えるわけですね。ここに楽しみという、楽しみと喜びの違いがあるわけです。じゃあどういうふうに違うのか。楽しみというのはその場限りのことであるわけ。だから絶望の中でも刹那的な楽しみということを得ることができるんですね。それに対して喜びっていうのは、命や存在の基盤とか希望といったようなものと結びついている。だから明日援軍がやってくる、さあ喜ぼうということができるわけですね。そこで私たちの命が救われる。だけど楽しみということは、楽しみっていうのはそういうこととは関係なく、その場その時楽しければいいと言ったような、まあ、欲望、感覚的な欲望と結びついたものが楽しみだということが言えるでしょう。イエス様おっしゃいました。私にとどまりなさい。それはイエス様との命の結びつきの中にいなさいということですね。私があなたを握っていること、あなたを背負っていること、本当にそれにうなずきなさいということです。で、それは私の喜びがあなた方の中にあり、あなた方の喜びが満ち溢れるためなんだと。私にとどまりなさいというのは、イエス様との命のつながりがそこでできて、そこに与えられて、私たちがイエス様の命の中に喜ぶ、本当に永遠の喜びの中に生かされるようになるのです。じゃあね、私たちはどうしたら喜びに満たされることができるんでしょう。まあ、基本的に私たち無理です。さっきも言いましたように、まだ言ってないかな、喜びたくても喜べない現実っていうの中に私たち落ち込むことっていうのはあります。で、そういったような実存的な渇きというもの、罪の中に陥ったときに、またひどく苦しめられたときに、私たちは自分でもどんなに喜びたくても喜べない現実の中に落ち込んでしまうことがあります。だからね、イエス様に満たしていただくために何か 頑張ればよいのかというところも全然無理なんです。じゃあ喜ぶために教会のために何か一生懸命やるかって言ったら、それはもう絶対無理です。喜びがなかったら、あの教会で一生懸命奉仕したらね、そのうち喜べるようになるからねって絶対にありえません。それは絶対にありえないことです。私たちの行い、私たちの頑張りによってはイエス様との命のつながりというのは与えられないからです。皆さん、イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた時のことを聖書で読んだことがある人もいると思います。でこういうふうに書いてある、マルコの福音書によるとこういうふうに書いてある。そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、天の父なる神様がイエス様に声をかけられたとマルコはこう記録してるんですね。皆さん、イエス様この前何かしましたっけ？イエス様この前何かしました？福音を語りましたか？誰かを癒しましたか？あるいはサタンの誘惑に勝ちましたか？何にもしてないんです。イエス様まだ何にもしてないんです。父なる神様はイエス様が福音を語ったからイエス様を喜ばれたんではないんです。父なる神様はイエス様が誰かを癒したからイエス様を喜ばれたわけでもなく、またイエス様がサタンの誘惑に勝ったからイエス様を喜ばれたわけでもないんです。そうですよね。聖書マルコの福音書一章十節、その前イエス様何にもしてません。マタの福音書も他の福音書も同じです。何もしてない、ノーなんです。答えは何もしてない。なぜ神様はイエス様を喜んだんでしょうか？それはイエス様が神様の子供だからです。ここに命のつながりがあるからです。イエス様が神様の子供だから神様はイエス様を喜ばれたのです。生まれた お子さんが生まれた時嬉しかったでしょう。私も子供が生まれた時は本当に嬉しかったですね。上の子が生まれた時はですね、私は家内は東京に残ってて、私は一人キャンベラに行ってました。で生まれたっていう時、家内はですね、もう陣痛が20時間も続いて本当に苦しかったようですけども、無事に生まれたということを聞いてですね、私はもう大学の寮にその当時住んでたんですけど、ビールたくさん買ってですね、知らない子にまでねビールを振る舞ってそれでもう本当にこう喜びました。で下の子が生まれた時もそうです、本当に嬉しかったですね。でもう下の子なんてね、髪の毛全然ほとんど生えてない状態で生まれてきたんですけども、それでもそのキャンベラにいるね、キャンベラの病院の、看護師さんとかがですね、 He is beautiful とかって言うんですよ。 He is beautiful、 He is gorgeous とかっていうのね、それでもそういう言葉にもこう踊らされたっていうのもあるかもしれないけど、もうとにかくもう本当に生まれた、新しい命が生まれたってことが本当に嬉しかった。そして、下の子が 小学校じゃない幼稚園の1年目か2年目かだったかと思いますけれども、僕ね、子供のために1回だけ礼拝休んだことあるんです。八千代市にある光幼稚園というところに下の子供が行ってたんですけれども、そこで父親参観日があったんですね。お父さんと一緒に遊ぼうっていう、そういう日だったんです。で僕はもうちっちゃい時からずっと教会の中で育ってますから、もう日曜日は礼拝って頭がこう固いわけ、すごくカチカチに固まってる、日曜日は礼拝っていう風に。でだから 日曜日礼拝行かないってことが自分にとってはすごく苦しいんですね。そういう感じなんですよ。だけどその日は休んだんです。その日は礼拝を休んで幼稚園に行きました。父親参観日に行きました。そして お父さんと子供が一緒にこう遊戯をしたりするんですよ。で一緒になんか楽しむプログラムをそのクリスチャンの園長先生がねこうすごく考えてくれてて、で行きましたけども、本当にその時は私の中に喜びが満ち溢れましたね。こんなこと言ったら怒られるかもしれないけども、礼拝に行った喜びよりも本当に大きな喜びに満たされました。それは本当にここに命のつながりがある、それを実感することができたからであったわけです。なぜ神様イエス様を喜んだのか、それはイエス様がご自分のただ一人の最愛の息子であったからです。ここにですね、存在論的人間観というのと機能論的人間観の違いというのがある。存在すること、そのこと、その存在するということ、また命のつながりがあるということ、これ存在的なことです。これにおいて神様は私たちを喜んでくださっているんです。それに対して機能論的人間観というのはですね、何かができる、期待に応えられるね、でこちらの別の言葉で言えば、こちら側は相対的な価値しか人間に認めていないです。何かあの人よりも何かができる、あの人にできなかったものができる、期待に応えられる、ね、親の期待に応えてですね頑張るとかっていうのはこちらの方になるわけです。ところが神様が私たちを見てくださるとき、それは存在論的に私たちを見てくださっている。存在論的な人間観というのは人間に対して絶対的な価値を見出す、絶対的な価値を見る、認める、 見るというか認めるというか、絶対的なに価値あるものとして人を握ることを言うのです。ヨハネの福音書の14章の10節と11節に同じ言葉がありますけれども、私が父におり、父が私におられるとイエス様はおっしゃった。ここにイエス様と父なる神様との間の命の関係があります。その日に私が父により、あなたが、そしてですね、私が父により、父が私におられるっておっしゃっただけじゃなくて、その日に私が父におり、あなた方が私におり、私の中にいて、そして私があなた方の中にいることがあなた方にわかる。父なる神様とイエス様との喜びの命の関係の中に、私たちも取り込んでくださるって言うんです。イエス様は私と父なる神様のこういう関係、ね、で、お前はそこっておっしゃらないんですよ。この父なる神様と私との命の大きな喜びの関係の中に、お前ももう取り込むぞって言って、もう連れてきてください。これがイエス様なんです。さて、父なる神様がですね、イエス様に私はあなたを喜ぶと言われた、さっきお話しましたけれども、その時イエス様はどうなさったでしょう、どうしたでしょう。あ、そうなんですか、あ、父なる神様私を愛してくれ、喜んでくれてるんですかっていう、そういう冷めた感じではなかったと思います。イエス様の中に喜びが満ち溢れたに違いないと思います。だから私たちにも、私たちもこの喜びあふれる、満ち溢れる喜びの中に招き入れようとしておられるんです。イエス様自身が、私はあなたを喜ぶと父なる神様に言われた時に、喜んでいただいた時にですね、イエス様の中に満ち溢れた、イエス様の中に留めておくことができないような喜びが満ち溢れた、その同じ喜びの中に私たちも引き入れてくださろうとするのがイエス様であるのです。イエス様、私たちをどう思っているでしょうか。
頑張れとかって思ってらっしゃらないんです。頑張れとかって思ってらっしゃらない。私たちはですね、こういう傾向がある。これはね、さっきも言ったように、親がですね、ちっちゃい時はもういるだけで嬉しい、顔見てるだけで幸せなのに、だんだんだんだん大きくなっていくと、隣の太郎ちゃんはこれができるのに、うちの次郎ちゃんはこれができないわとかって思うようになってくるとですね、こう子供の方にプレッシャーがかかっていくんですね。そういうふうに思っている親からのプレッシャーがかかっていくと、子供の方も自分も親の期待に応えて頑張んなきゃいけないと思うようになるわけですよ。大きくなっていくとですね、反抗期っていうのが現れますから、その時には何言ってんだいみたいなことになるんですけども、反抗期が現れないとですね、いつまでたっても親の期待に応えなければっていうのが出てくる。まあ、反抗期もその裏返しではあるんですけどね。私たちの傾向は、自分の弱さや自分の罪、自分の情けなさがですね、イエス様の私たちに対する評価に影響を与えると考える。どうしてかというと、自分が情けないと親が自分のことを悲しむというふうに子供は思うからなんです。子供の時にそういうのが植え付けられちゃう。で、これが罪ある私たちのがみんな経験することであるわけなんですね。だから親にそういうふうに育てられますから、神様も自分に対してこういうふうに思ってるに違いないと思っちゃうわけなんです。自分の弱さや自分の罪や自分の情けなさがあるとですね、イエス様がですね、私たちを低く評価なさるんじゃないかと思う。で、これはまあ裏返せば、他の人たちに対する自分の評価、自分が他の人たちをどう評価するかということでもあるわけです。あの人は弱いね、あの人は罪を犯したね、あの人は情けないねというふうに出てね、そういうふうに自分が他の人たちに対してこういう評価をしているということの裏返しでもあるわけです。ところが、だから、人はイエス様の愛よりも人の状態や自分の状態に目を向ける。ところがイエス様はそうじゃなかったんです。聖書を読むと、イエス様がペテロをどのように思ってらっしゃったか、考えてらっしゃったかってことはもうよくわかります。どの福音書にも書いてある。これからイエス様を否定して捨てて逃げようとしていくペテロに対して、そのペテロに対するイエス様の喜びは変わらなかったんです。その今ここで15章でイエス様はペテロたちに語っておられるんですけども、イエス様はこの時ペテロが自分を捨てて裏切って逃げていくってことを知ってるんです。知っているにもかかわらず、私の喜びがあなた方の中にあり、あなたの喜びが満ち溢れるようになるんだとイエス様はペテロをはじめ全ての弟子たちに語られた。イエス様に対、ペテロに対するイエス様の喜びは決して変わることはなかったんです。イエス様はペテロを喜んでおられたんです。そこには十字架を越えて復活する命、殺されて復活する必ず蘇る命がイエス様の中に満ちていたからであります。皆さん、イエス様は私たちを喜んでくださっています。ちょっと心の中で言ってごらんになったらいいと思います。イエス様は私を喜んでくださっている。イエス様は私を喜んでくださっている。ここにですね、弱い私がいて、失敗する私がいて、罪深い私がいるんです。岩本絵の具がいるんです。自分を喜べない自分がいる。そうかもしれない。しかし、そんな私でもイエス様は私を喜んでくださっている。お一人お一人を喜んでくださっています。そこにイエス様の枝とされた命のつながり、命の関係があるからです。あなた私の子供だとおっしゃってくれる。 何ができなくても、何ができても何ができなくても、私のあなたに対する喜びは変わらないとイエス様はおっしゃっているのであります。これからつまずくかもしれない。しかし私のあなたに対する喜びは変わらないとイエス様はおっしゃっている。私の喜びがあなたの中にあり、そしてあなたの喜びが満ち溢れるとおっしゃっているのであります。11節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためだとおっしゃった。皆さん、ここちょっとね、私の喜びがあなた方のうちにありとありますけれども、私たちとですね、イエス様との喜びとどっちが大きいでしょうか。どっちが大きいと思いますか。私の方が大きい。イエス様の喜びはちっちゃいですかね。言うまでもなく、イエス様の喜びの方が私たちの存在よりも大きいのです。このちっぽけな私の中に収まりきらないイエス様の喜びがあります。イエス様が、私の喜びがあなた方の中にあるとおっしゃるときに、このちっぽけな私の中に収まりきらない、そういう喜びがをイエス様、私たちの中に入れてくださるとおっしゃるんです。この私という弱さの壁、私という壁を打ち破ってあふれ流れるイエス様の喜びがあるのだとイエス様はおっしゃっています。これはいいですか。私があなたを喜んでいるんだとイエス様はおっしゃる。この私をイエス様が喜んでくださっている。ここから私たちの喜びが始まるのです。イエス様が私を喜んでくださっている。皆さんどうですか。実感してますか。この私をですよ、この私をイエス様が喜んでくださっている。ここから私たちの中に満ち溢れる喜びが始まるのです。そしてこの後、来週お話しますけれども、人がその友のために自分の命を捨てる、これよりも大きな愛はないと言われる愛がですね、この喜びから湧き上がってくるのであります。お祈りしましょう。天のお父様、皆を褒めたたえます。こんな弱い、情けない、罪深いこの私をあなたが喜んでくださっている、そのことを本当に感謝します。私の喜びは自分でどんなに自分をかきたててもすぐに消えてなくなるようなものですけれども、しかしあなたが喜んでくださっている、こんなものを喜んでくださっているということを聞くときに、不思議な喜びが内側から湧いてくることを感謝します。主イエス様、どうぞお一人の上に、あなたが大きな喜びを持って生きてくださっているということを本当に一人一人が分かるように、あなたの喜びを注いでください。そして本当にあなたに喜ばれている自分、何ができても何ができなくてもあなたが喜んでくださっている自分ということを本当に知って、あなたの喜びの中に支えられ生きていくことができるように、私たち一人一人を守り導いてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。